このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。こんにちは、乾隆介です。この番組は日本国際博覧会が主催するチームエキスポ2025のプログラム、競争チャレンジに参加しております。でこれは様々な人たちがチームとなり、万博とその先の未来に挑むというもので、 JBS でも目が見えない人、見えにくい人、見える人も一緒にこの番組を通して大阪・関西万博を盛り上げていけたらというふうに考えております。さて、三菱総合研究所というところがありますね。そこは2025年の大阪・関西万博に関してですね、去年の4月から全国における独自の意識調査を半年ごとにやってきたんですね。で4回目となる今年10月実施の調査結果が先日公表されたんですよ。大阪・関西万博に対する関心度、要するに興味があるわっていう人はですね、全国では 31.3%。 これね、前回調査の 30.1% から 1.2 ポイント上がっております。で年代別に見ると、20歳から29歳では 31.3% で、前回調査の 26.1% から 5.2 ポイント上昇してるんですね。で続いて、万博開催期間中の会場への来場意向、要するに万博に行きたいねっていう人ですがね、これは全国では 31.0% で、前回調査の 29.7% から 1.3 ポイント上昇してます。で年代別で見ると、20歳から29歳が一番高いんですね、35.4% で、前回の調査の 26.8% から 8.5 ポイント上昇しております。で関心の高い項目なんですけども、全体では会場の大阪夢洲が 22.7% で最も高いですね。で次いで世界各国国際機関の参加、これが 18.6%で、テーマ命輝く未来社会のデザイン、コンセプト未来社会の実験場、これがですね 15.7% というふうになっております。これまた年代別に見ると、関心が上昇した20歳から29歳では、キャラクターのミャクミャクですね、これが 25.3% で最も高いですね。で次いで会場の大阪夢洲が 25.0% ですか、はい、でロゴマークが 21.5% で、世界各国国際機関の参加が 19.4% というふうになりました。まあ数字いっぱい並べましたけどねなんか、はあ、上がってるということですわ、はい。でまあ、数字まあこれぐらいなんですけど、この数字これからですよ、これからガンガン上がってくるはずですから、はい、続いているのは近づいてくるとどんどん上がって、おおってなことになりますね、はい、また楽しみであります。さて、番組ではあなたからのメッセージ、聞きたい音楽のリクエストもお待ちしております。メールアドレスは radio@jbs.or.jp、スペルはすべてアルファベットの小文字です。radio@jbs.or.jp、 そしてひらがなで「なにわ」漢字で「体感」までお寄せください。誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。どうぞごゆっくりお付き合いください。なにわ体感、
見たことない大阪。
まずはこちらのコーナーからご紹介しましょうね。カズくんのなにわ体感、楽しみでありますね。 耳で歩くリポーターカズくんが大阪の街に飛び出しまして、いろんなことを体験体感して皆さんに紹介してくれるんですよ。さて今回はどこでどんなことをやってるんでしょうね。カズくんどうぞ。
リスナーの皆さん、乾さんこんにちは。カズくんのなにわ体感、耳で歩くリポーターカズくんです。今日はですね、番組スタッフに JBS のスタジオにですね呼び出されたんですけども、何をするんでしょうかね。お、誰か来た感じ。どなたさんですか。はい、出ますよ。
カズくんお久しぶりです。あの時助けていただいた鶴でございます。カウカウ。私も2025年の大阪・関西万博へ連れてってくださいまし。カウカウ。
カウカウってその鳴き方はカラスやないですか。
あー、鶴の一声でございます。カウカウ。
誰か知らんけど何言うてありますね。鶴だけに鶴と滑っとるやないですか。
ちゃんちゃん。
いやいや、
カズくんこんにちは。
あ、こんにちは。今度はどなたさんでしょう。
はい、私はですね、夢ともプロジェクト in 門真実行委員会の森康美と申します。
よろしくお願いします。
初めまして。
よろしくお願いします。
なんか鶴もね、連れてってって言ってはりますし、
はい、
一緒に大阪関西万博に行きませんかということで、
行きましょう、
ね、今回一緒に折り鶴を作ってみたいと思うんですけど、いかがでしょうか。
折り鶴ですか。
はい。
いや、突然で僕めっちゃ不器用なんですけど大丈夫ですかね。
いやいや、私もそんなに器用じゃないので器用じゃないの同士で何とかしたいと思います。
何十年ぶりかに触る折り紙をいただいて、
はい、
早速、
はい、
体感させていただければなと。
はい、じゃあ一回やってみましょうか。
ありがとうございます。
じゃあ15センチ四方の折り紙を、はいはい、
お渡し。何色の折り紙ですか。
あの、一応今日のユニフォームに合わせて緑色を選ばせていただきましたが、はい、よろしいですか。なるほ
どですね、ありがとうございます。
はい、私はオレンジを一緒に見たいと思います。
ありがとうございます。
はい、
で、
はい、そうですね、これどうしたらいいかですね、うまく説明できますかね。あの、とりあえず三角から始めるということがスタートなんですね。
オッケー、まず三角に折ったらいいですね、はい、これこのままっていいんですか。
あ、できれば、まあ、いろんな折り方がありますねんけど、できればこっちからここから、
あ、はい、こ、そうじゃないと色がね裏色になってしまう。
そうなんです、そうなんです。
裏色の地球っていう感じでね。
それルリ色ですよ。ルル
よう分かってます。ありがとうございます。
いい、で、三角の頂点と頂点をピシッと与え、ね、
合わせて、ね、
角が大事や
から、ね、角が大事ですよ、角が、うん、
これがね、大体ね、雑になってくるとね、最後はね、
あ、
雑になるんです
ね。バラバラになるんですね。
そうそう、三角と三角。まあ、なんとなくつるみたいやったらいいんですけどね。
つるみたいやったらいいんですけどね。はい、さっきのカウカウみたいになったらね。
あれカラスですやんね。
あれカラスも、でもカウはないでしょうか。カーカーちゃうんですか。まあまあいいですけど。つる、
はい、
なんてなんかところで。
知りません。
なんてなんか。うどん言うてなんかですか。つるつる。
だいぶ遠いですよ。
だいぶ遠いですか。ちなみにしてます、キリンはなんて鳴くんですか。ビールビールで鳴くんですか。
そんな、ほんまですか。
いえいえ、僕も聞いたことないんで知らないです
け
ど、
ね
え、はい、これいい感じですか。これ
いい感じです、いい感じです。
三角、
はい、もう一回三角を
こう、ま、
そうそうそうそう、
こうで、
はい、
二等辺三角形いうやつですね。
そうですね、
いわゆる、
うん、そう、
多分、うわー、中学以来こんなこと言うた。一応ね、こういう時だけ A 型が出るんでね。
あ、そうですか。
綺麗なこう角合わせることぐらいは、
うん、
はい、折りました、
はい、これ説明難しいんですけど、この中にあの手を入れて、指を入れて袋状にするんです。
中に手を入れて
どこ入れます。
服の中に。じゃあ袋に、誰の服の中、
こっちの袋に、はい、
ここの中にね、
うん、
袋にしてこう、
はい、指を奥の方まで
こう、おー、オッケーオッケー。あ、ちょっと待ってください。あ、こう入れて、
そうそうそう、
こう合わせるんですね。
そうです、そうです。
お、これでそっと
完璧ですやん。
完璧ですか。
はい、
あ、OK、
です。
あ、でも鶴のくちばしなみたいなできましたね。
いや、早すぎます。
早すぎますか全然
まだまだ、もう
まだでしょ。
卵のターぐらいまで。
卵のターぐらいですか。
あの、基本的にはあの、表も裏も同じことをするので、ま、裏向けてもらって、
うん、おー、はいはい。え、これこんなになっていいんですか。
あ、まあまあそんな感じで、アバウトな感じで、
アバウトな感じですね、は
い
は
い、個性のある鶴がいろいろでき
る。 なるほど、はい、さっきくちばし言ってたのどっか行きました
。でまた出てくるから大丈夫です。
あ、大丈夫なんですね。
はい、で、 こっちにこうなんか説明が下手ですね。ベルベルしてるところがありますよね。
ああ、ベルベルしてますね。はい、
こっちは、はい、あのこっちを足にし足というか足にして三角にします。全然説明ができてない。
足にして三角に、いやでもこういうのって言葉で表現するの絶対無理ですよ ね、
ねえ。でもきっと上手に表現してくださる方いらっしゃるでしょうね。
いやーこれでも
山折りとか谷折りとか言えばよかったのかな、今思えば。
いやそれ聞いたと僕絶対分かんないですよ、山折り谷折り、
ね、どっちが山かどっちが谷か、
まあ人生山折り谷折りですね。
そうですね。
おお、くちばしの面倒になってきましたね。
まだです、まだ、まだ、
ね、足ですか、足、
卵のまぐらいまで
行きました。まぐらいまで行きましたか。まあまでですか、まだまだ。ちょっと森さん、このあたりでね、ちょっとだけ休憩を入れて、はい、ちょっとお話聞きたいこともあるんで。
はい、はい、ぜひ。
めちゃくちゃでも楽しいですね。
ねえ、なんかこの追ってる時間が楽しいですよね。私たちだからこの折り鶴っていうのは、こうコミュニケーションツール。
ほうほうほう、
するだけにね。
ああうまい、うまい。
これが今日は言いたかったんです。
うまいですね、コミュニケーションツールね。
本当にコミュニケーションツールにね、まあ、あの非常にいいんじゃないかなと思って。
ああ、あの僕にすごい丁寧に教えてくれはって、慣れてるかのごとくだったんですけども。視覚障害のある人にこういうサポートってされたことあるんですか。
あ、いいえ、そんなに、あの私がこう、もちろんこの折り鶴をお伝えするっていうのは今回初めてなんですけど。
そうなんですね。
はい、ですし、まあ、視覚障害の方との関わりでは、私がまあサポートするというよりも、はい、私がずっとサポートをされて生きてきたんですよ。
あ、そうなんですね。はい、どういうあれなんですか、それ。
あの、まあ、9歳の時から、はい、あの実はお琴を習っていて、でそのお琴の先生が、あの全盲で視覚障害でいらっしゃったんですよ。
そうなんですね。
でもずっとこう音の世界っていうか、うん、その音色とか、うん、あのもちろんお琴というものを教えてもらいましたけど、うんうん、まあ、その視覚障害であっても何であってもこう人生を楽しんでいくんだっていう、なんかそういう生き方みたいな、うん、そういうものをいろいろ学んできて、私の中の人生ではすごく大事な出会いだったなっていうふうに思っています。
あ、そうなんですね、うん、そのお琴の先生はお琴以外にもいろいろされてたんですか。
そうなんです、もう生け花とかもされるし、もちろんお料理なんかめっちゃ上手ですし、うん、であとスポーツもすごく、卓球とか、なんか社交ダンスとか、
へー、
されてました。
すごいですね。
はい、
そういう先生のそばでお琴習ったりして、
うん、
なんか障害者の有無に関係なく、
うん、
お互い様みたいなね、
そうです
ところが、
もう本当になんか私はもう、あの与えていただいた方が多いっていう感じがしていて。
そうなんですね。で、まあ、あの森さんですけども、
うん、
総合プロデュースされている夢友プロジェクトイン門真実行委員会から今日来てくださってるんですよね。
そうなんです。
でこの実行委員会は具体的にどんな活動されている組織なんですか。はい、
そうですね、あの、まあ、今日ちょっとたまたま折り鶴というところで来たんですけど、はい、別に折り鶴 の、 あの団体じゃ全然なくてですね。
あ、そうなんですね。
はい、あの私たちはあの認知症になっても輝ける街を作っていこうっていうことを目指している、うん、まあ、市民活動団体なんです、はい、だからまあ夢友プロジェクトっていうのは、うん、まあ、夢と、まあ、伴奏の伴って書いて友って読むんですけど、うん、あの認知症になってもこう夢を持って、うん、あのこんなことやってみたいと思ったら、それが町全体で伴走できていく、まあ、そういうプロジェクト、なんかまあみんなの夢を叶えたいみたいな、なんかそういうプロジェクトみたいな形でしています、
うんうん、あ、そうなんですね。なかなかその認知症って、そのそういう方と接する機会がない方々から言わせると、
うん、
もう何もできないとか忘れるからもう社会生活無理なんですよねみたいなね、うん、いう風なイメージを持ってる方が多いですよね。でも最近結構テレビとかラジオとかでもね、
うん、
こう認知症の方が社会で活躍されてる、
うん、
いろんなこう工夫みたいなことが紹介されてたりとかするんで、
うん、
ちょっとずつその認知症の敷居も低くなってきてるのかなっていう雰囲気では僕も感じてるんですけど。
そうですね、はい、あの本当にもうあの、まあ、認知症っていう一言で言ってもいろんな状況の方がいらっしゃるので、
ですよね、
まあ、もちろん一括りにはできないんですけど、
うんうんうん、
認知症になっても活躍できる場所があれば、
うん、
すごく輝かれるし、
うん、
なんかその方のできることに注目していくっていうことですね、うんうん、で、まあ、元々私はあの介護の方のケアマネージャーという仕事を、
あ、そうなんですね、
はい、長年していまして、
はい、
であの、まあ、きっかけになったのも認知症の 方が、お母さんが認知症で、まあ、娘さんがいらっしゃって、
はい、
お母さんはずっと仕事してきた方だから、うん、まあ、認知症なんだけどなかなかご自分が認知症という理解が難しくって、うん、でも自分はまだまだ働けると、
うん、
でまあ、娘さんはまあデイサービスとか行ってほしいと思うけど、
うん、
いや私はもうまだ働きたいって言うと、まあ、確かにお母さんはできないことは増えてる、お料理はできないけど、
うん、
野菜を切ることぐらいはできるんですと、全部トータルでは難しいけど一部はできることがあると、うん、こういうお母さんの輝ける場所がないんでしょうかって言われて、ああ考えてみたらないなと、まあ、デイサービスに、まあ、行ったとしても、まあ、どうしてもお世話される、まあ、そういう場所ですし、
うん、
でだからそうやったらその方が活躍できるこうカフェみたいなのを作ってはどうかっていうふうに思って、うん、で介護の仲間にも声をかけて、
はい、
でそしてそのまあ私は門真の方で活動してるんですけど、
はい、
門真 のおしゃれなカフェの社長にも相談して、
はい、
そしたらここのカフェの定休日に、
はい、
その認知症の方々がスタッフになるカフェをしたらどうかということになりまして、
はい、
でそのお母さんもできること、ほんで他の認知症の方ももともと食堂で洗い場をずっと長年働いてた方なんかは食器洗うの得意だから、
うん、
そういう役割を担ってもらったり、認知症の方がスタッフになるカフェっていうのをしたのがこの夢友プロジェクトの一番スタートの活動だったんです。
そうなんですね、
はい、
ほんじゃあもう皆さんのできることをちょっとずつ分散してやって、一つのそのカフェをも切り盛りしていこうっていう。
そうです、そうです。
いいですね。
だからそのご家族もそのカフェの時には皆さん楽しみに来られて、
はい、
まあ、お母さんが施設に入って、まあ、ちょっとこう元気もなくなってたんだけど、
はい、
このカフェでも生き生きとお皿を洗っているとか、
うん、
生き生きとこうコーヒーを持ってきてくださるとか、
うん、
そういう姿を見ても本当に喜ばれて、すごくこう希望になったと。で、まあ、もちろん認知症の方々も施設に帰ったら、
うん、
まあ、その時のことは忘れてるかもしれないけど、
うん、
でも何かその時すごいこうポジティブな感情というか楽しかったとか、
うん、
何かこう達成感みたいな、
うん、
そういう表情はすごくやっぱりされてる方が多いので、
うん、
やっぱりそういう場所を作っていくっていうのが大事かなっていうふうに思っています。
ですよね、
うん、
でやっぱりどんな人でも誰かの喜ぶ姿とかね、うん、あこれ美味しかったわとかね、
うん、
ありがとうみたいなね、頼りにされてるっていうことに喜びを感じるのはみんな一緒なんで
ね、
やっぱりそういう場をこう提供できるっていうのは素晴らしいことですよ ね、
一人一人またその楽しみ方も違うし、
うん、
活躍できる場が違うので、
ええ、
じゃあ男性の高齢者の認知症の方がなかなかじゃあカフェでって言ってもなかなか難しいじゃないですか。
ね、
でそれやったら畑、
うん、
畑でもともと畑してた高齢者の方も男性の方多いですから、
はいはい、
畑やったら活躍できる人もいらっしゃったので、
はい、
で地域の畑をちょっと開拓してですね、
はい、
で地元の高齢者とか認知症の方とかも一緒に、門真が、まあ、昔綿花栽培が盛んだったっていう話から、はい、じゃあちょっと綿花を栽培してみようっていうことで、みんなで綿花を栽培したり、でもだんだん楽しくなってきて、じゃあ野菜も植えようかとか、じゃあ花も育てようかとか
い
うことで、うん、まあ、認知症の方も高齢者も、そして最近も保育園から園児も遊びに来る、そういう緩やかな畑をやったりもしています。
すごいいいですね、うん、そして子供たちとも交流をしたりとかしながら、
そうだから一人暮らしの高齢者なんかにとっても日頃孫と会えないじゃないですか、
うん、
だけどここに毎週水曜日に畑の活動日なんですけど、
はい、
ここに来たらもう保育園児がね、もうなんか孫みたいなのが、
うん、
なんかおじいちゃん何してるのみたいな感じで来るんですよ、うんうん、みんなワクワクドキドキみたいな、めっちゃもう嬉しいんですよ。でも保育園児が帰っていたらなんか孫が帰ったかな寂しさみたいな
、うん、まあでもそういう風にして脳をね、脳に刺激を与え続けるというか活性化していくことで、うん、その認知症とかのね進行を遅らせたりとか、
うん、
すごくやっぱりいいっていう風な研究もね、
そうね、
今されたりとかするんで、やっぱりそうやって笑うこととか、
うん、
ワクワクすることとかっていうのを、そういう場を提供してあげてるっていうのは素晴らしいですよ ね、
そうですね。
そして今こうなんか認知症にならないためのなんとかっていろいろ言われてますけど、うん、僕たちだってならないとは限らないですからね、これ将来ね、
はい、
誰だってなる可能性を持ってるんだから、
うん、
あなった時にも別にこう落ち込まなくてもいいんだっていうね、
うん、
そういう安心感も含めですよね。
そうですね。
でこのどっから鶴につながるんですか
ですよねでこれが ですね、まあ、こうやって畑とかカフェとか、まあ、いろんな活動も、はい、スポーツイベントとかもしてるんですけど、はい、でもコロナになりましたやん2020年に、はいはい、でそれでもうみんな会ってもいけませんしステイホームみたいなになりましたと。で、ね、うん、でまあ、デイサービスにもあの時はちょっとみんなこう自粛するというか、
そんな空気でしたね、
そういうことがあって、まあ、あるお家の認知症の方の、まあ、娘さんが、うん、したらお母さんちょっと一回折り鶴を折ってみようかと、で折り紙を差し出して一緒に折ってみたんですよ、うん、そしたら、まあ、昔話とかしながら猫の折ったことあるなとか、あ、まあ、はいはい、今みたいな感じでこうちょっと楽しく折れたら、うん、お母さんも笑顔になって、うん、で、まあ、毎日ちょっとこう折るようなことをしてたら、なんかこう心がみんなこう晴れやかになるっていう話を聞いて、うんうんうん、そうか、じゃあこのお母さんが折った鶴をどこかに飾ってあげれないかなと、そしたらまた誰かがそれを見て励みになるかなと思ったんですね。
なるほど、
うん、で門真の町のいろんな活動をしている人にその話したら、はい、市民文化会館さんが、はい、それとうちのホール使ってもいいよって言ってくださって、
はい、
でそれやったらもういっそのこと高齢者だけじゃなくて、もう今みんなステイホームしているから、うん、老若男女問わず誰もが折り鶴を家で折って、うん、この人と人が会えないんだったら折り鶴でつながろうっていうことで、うん、みんなに声をかけたんですね。ほんで一応門真折り鶴12万羽プロジェクトっていう名前にしたんです。その12万羽っていうのは門真の、まあ、一応人口が12万人なので、
それで12万羽プロジェクト、すごい、
まあ、最初1万羽くらい集まったらいいかなと思ってたんですけ
ど
最終的には15万羽くらい集まって、
おすごい、
はい、でも本当にそれだけ鶴でみんなでつながろうと、でそれを一つに集めて一つのこうアート作品を作るっていう仕掛けにしたので、うん、
なるほど、
なんかこうつながり感が直接会ってないんですけど、うんうん、自分もここで追ってるけど近所の人も追ってるしみたいな、うん、みんなでこう追ってる。でその鶴をまた郵便局とかイオンとか市役所に折り鶴回収ボックスっていうのを置いてもらって、うん、
すごい、
そこにみんなが持っていくんですよ。それどんどん増えていって、でまたそれをボランティアさんがきれいにこうホールに飾り付けをして
る
ん
だと、はいはい、
そうすると認知症の方々も時はもう外出ももちろんできないし、うん、家族の面会もできない、うん、
ですよね。
介護スタッフもピリピリしているみたいな、うん、でその中でこう鶴を折るひとときはすごいみんなが心が安らい で、
うん、
でこの一番のリズルがなんかこう町の人たちの心を照らすと思うと、うん、やっぱり誰かに喜ばれるという喜びでみんなが生き生きと笑顔になられていたんですね。
あ、いやでも本当一番最初にこう冗談みたいな感じで言ってはんだけど、それこそ本当に素晴らしいコミュニケーションツールですよね、
うん、そうなんです、ツールだけに、ね、
いやいやツールだけ、いやこれ本当に納得です、ほんまに。
そうなんです、
はい、めっちゃすごい。
そうなんです。ほんで、あ、これはいいと、うん、確かにその時にね、例えば介護度5ぐらいで介護ベッドで、はい、まあ、寝たきりの状態の高齢者の方も多いわけですよ、はい、このツールはね、介護ベッドの上でも三角だけでも折ってこの社会参加ができる、
うんうんうん、
その一折りで誰かを喜ばすこともできるということで、うん、あ、これは誰もがこう活動に参加できるツールなんやっていうことにすごく私たちも発見できて、
なるほど、
で、まあ、その門真の折り鶴プロジェクトはもうみんな感動的に15万羽が、ね、集まったということで終わったんですよ、それはね、
はいはい、
でもみんな鶴を折ってたのが楽しくって、うん、なんかつながってる感もするし、
うん、
大森さんもうこんなんずっと折っていたいと、
うん、
もっと折ってもっと飾ってほしいって言われるわけですよ、うん、で、まあ、私たちは皆さんの夢を叶えたいやから、うん、これ叶えなあかんと、そうだ、大阪には2025年大阪関西万博があると、
うん、
次の夢のステージをそこに持っていこうと。
なるほど。
ということで大阪関西万博で、
うん、
もう門真だけじゃなくてね、全国の認知症の方や高齢者の方、うん、いろんな方と一緒にこの折り鶴を折って全部それをつなげて、うん、大阪関西万博の会場に飾って、もうそれを100万羽ぐらい飾って、
うん、
で世界からの来場者をお迎えするおもてなしの折り鶴を作るというこの100万羽プロジェクトというのをですね考えて、
ああ、
で、チームエクスポというプロジェクトの、万博の公式企画ですけど、
はい、
そちらの方に、エントリーしているという状況になりました。
そういう、じゃあその流れで僕らとこうつながったんですね。JBS もこの、
うん、
ね、競争チャレンジの方登録させていただいてるんで、
そうなんです
よね、そういう流れでつながったんですよね。
そうなんです。チームエクスポ2025プログラムっていうのは本当に社会的課題を解決したいっていう思う、いろんな、ね、私たちのような市民団体もそうですし、企業さんやいろんな活動団体さんが 登録されてて、でそこでいろんな、まあ、婚活サイトみたいなもんですよね。なんかあのちょっと関心あるわこの団体みたいな、でそこに連絡してで一緒にこんなんやってみひんみたいな、なんかそんな仲間になっていくプロジェクトでね、こうやってご縁もいただけて、
ワクワクしたアイディアとか、うんね、そういう話が止まらないという感じで、もうなんかいつまでも喋っていたい感じなんですけども、
はい、
そろそろお時間だということなので、
はい、
この時間は夢友プロジェクト in 門真実行委員会の総合プロデューサー森康美さんにお話を伺いました。
ところでカズ君、この鶴の続きどうします？
いや、これはもうぜひね完成させたいんで、また来週にということでお願いできますか？
あ、じゃあ来週やりましょうか、続きを、
はい、いや、お話も聞きたい話まだまだたくさんあるんで、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
はい、わかりました。
ありがとうございました。
はは、面白いことやりますね。折り鶴卵のままで折ってってか、卵、要するに3分の2や言うこと面白いですね。でもあの夢友プロジェクトイン門真実行委員会 の、 あの総合プロデューサーの森康美さん、初めて視覚障害者のある人に家族にあの鶴の折り方を教えてくれたんですね。丁寧ですね、あなたすごいですね。ありがとうございました。あなたは多分折り目正しい人でしょうね。あ、いや悪い謝礼すみません。カズ君えらい感動してましたね。カズ君の折り鶴次回完成させろよ。楽しみしてるね。さてこのコーナーではですね、耳で歩くリポーターのカズ君体感に取材に来てというご依頼もお待ちしております。もういろんなとこへ、どうなるか分かりませんけどね、実際体感できるかどうか分かんないんだけど、できるかなというのでも結構ですから、どんどんお寄せくださいね。メールアドレスは radio@jbsor.jp ということでございます。カズ君のなにわ体感でした。
なにわ体感、
見たことない大阪。
乾隆介がお送りしております。誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。この時間はなにわを作った100人と題して、現在の大阪を形作った人物をご紹介してまいります。これまで取り上げてきたのは男ばかりでございました。今回いよいよ女性が登場でございます。あの江戸後期のなにわのスーパーウーマンなんですね。弱きを助け強きをくじく女立て、やっこの小満という名前で人形浄瑠璃とか歌舞伎の主役として人気を博したんだそうです。後の三好正慶にという人にスポットを当てます。この名前、28歳で仏門に入ってからのお名前です。幼い頃に大阪島の内うなぎ谷の炭と薬を商う豪商の養女になってるんですね。でその時はおゆきさんとして育てられます。で豪商のお嬢様に似合わず、16歳の時には次女のおかめとお岩を従えて町を闊歩する男勝りの女性だったそうです。とは言ってもですよ、ただのお天場さんではないんだそうですね。読み書き、それから絵、おことお香もしっかり身につけて、ここから先色白でスタイル抜群で見目麗しい美人だったそうです。大手みたい写真は残ったらんねやろかと思うんですよね。ただね、身長170センチ、私170センチなんですけど、江戸時代の170センチの女の人ってめちゃくちゃ高いやろうね。このお嬢さん、その体格を生かすためにか、習い事の合間を縫って町の道場に通いまして、充実の修練を励んだ。当時の女性としては大変ユニーク。それよりもびっくりするのは、それを許していたお父ちゃんですわ。養父ですね、養女さんだから養父、傷屋五郎兵衛さんって言うんですよ。これお父ちゃんも大したもんですね。やりたかったやれやれみたいなのでしょ。でこのおゆきさんがやっこの小満と呼ばれて町の人気者になったんですが、その理由です。こんな武勇伝があります。ちりめんの振り袖にドンスの帯を締めたおゆきさん、さっき言った おかめさんとお岩さんを従えて四天王寺さんに向かいます。綺麗な着物にその背丈目立ちます。当時としてはもうすらーっと高い目立ったんです。スリが目をつけます。お嬢さんってのはよくわかりますから、狙いはおゆきさんの別行のかんざし。あら高いかんざしやぞってすぐ目立つんです。で近づいてそっと手を伸ばしてすっとこのスリが抜いて逃げようとしたんですが、あかんのです。日頃から充実で鍛えたおゆきさんの反応が早かった。スリの手首がガッと掴んだと思うとそのまんま一発で足払い、バテーってひっくり返りますね。おまけにそこが坂道やった。スリにとって最低の条件、坂道の下に向かって転がっていく。そうすると一緒についてきたおかめさんとお岩さん、なんとそのスリの股間をキックしたって。いやいや、これわからんですよ、これはこれ実はわからんだそうですが、そんなもん一発で急ですよ、そんなもんなんか後で尾ひれ歯ひれがついた話のような気がしますがね、まあこれに近いことあったんでしょうね。でその後もその次女の二人を連れて歩く姿に憧れる女性が街にあふれましてね、うわーおゆきさんやわ、おゆきさんやかっこええわーってなもんでしょうね。でそのおゆきさんのファッションを真似る若い娘さんたちが続出したそうです。ところが勝手に高まる人気なんですよ。へーってなもんですよ。人気が出るとね嬉しいもんかと思うんですが、私は勝手に関係ないわよそんなもんって、ただ自分が思うがまんまに生きてるだけだっていうことで、そんな人気は勝手にしてよこちらもんで戸惑うんですね。そんなおゆきさんの気持ちと裏腹にですよ、世間の方は騒ぐんです。かっこええやん、綺麗やん、強いやんってなもんでね、先の武勇伝を聞きました人形浄瑠璃の作家が、これはええネタやちなもんでしょうね、そりゃそうでしょうね。おゆきさんを主役にした舞台、姿比べ出入りの港って言うんですよ。でサブタイトルがやっこの駒っていうのはおゆきさん主役にした舞台を作ったんですな。でそれ上演したんですね。おゆきさんに扮した人形の大立ち回りが大受けですわ、大ヒットするんですよ。で同じ年に調子に乗るとか便乗した歌舞伎の公演も行われます。そりゃそうやわね、これでね大年から。これらによってますますおゆきさんの姿が実像とはどんどん離れて、もう本当にすごい、こういうもんですよね。巨像がバンバンバンバン大きくなって一人歩き始めるんですね。でそれを知ったおゆきさんがね、違う道を選ぶんですね。まるで昭和のアイドルってあったじゃないですか、私たち普通の女の子に戻りますって言ったのがあったじゃないですか。知ってる人は、ね、もう年代的かもしれんけど、あのマイクを言ったキャンディーズね、はい、おゆきさん大阪の街離れるんですよ、普通の女の子に戻るって言って。で20歳20歳から5年間何をしたかって言いますとね、京の公家の女官のところで書記係について和歌とか漢詩とかの教養を身につけたんだそうです。えらいね、勉強したんですわ。でこのまんまこの生活が続いたら、そのうちやっこの小満という話もですね忘れられて、まあ、ちょっとユニークなおゆきさんだということで人生を送ることになったんでしょうけれども、そういかなかった。おゆきさんの実家、木津屋さんの主のお父ちゃんね、養父の五郎兵衛さんが急死しちゃうんです。だからおーい大阪に戻れっていうことになるんですね。で後継ぎさんがいなかったんですよ。だからそのまんまおゆきさんは女主としてこの大店を切り盛りすることなんですよ。えらいことですわ。で5年経ってる大阪なんですが、もう忘れてくれてるやろと思ったおゆきさんの思いも虚しく、まだまだ世間はやっこの小満を忘れておりません。ただでさえ男社会の商いの世界に立ち向かう苦労に加えてですよ、そのやっこの小満さんだってなもんで、もう好奇心の目とか噂とかもういっぱい飛びまくりまして、商売を進めるのにえらい苦労したそうです。難しいわね。ところがね、ここでも文武両道のおゆきさんのスーパーウーマンぶりがここでも発揮されるんですよ。実は今度は文武の文の方です。子どもの時から身につけてきた書道とか絵、琴とか香道、香りの道、それから5年の御所のお勤めで身につけた和歌、漢詩、これが役に立ってきた。俳人とか儒教学者などの文人から大名まで、もう当世一流の知識人と交流することができた。世間の信用がバンバンついてくるわけですよ。芸は身を助くの典型ですね。すごいですね。 で、ここまで来たすげえなと思って終わろうと思ったらそうはいかない。ここでお雪さんとしての人生、いよいよ三好正慶二さんで最初に言ったこの言葉に入るんですよ。こっからですわ、いよいよこの三好正慶二さんとしての人生始まる。何やねんそれっていうことです。28歳になりました。当時の商家では女の家主は3年までという決まりがあったんですって。それに従ってですね、番頭さんにお雪さん店を譲ったんです。で、お雪さんどうしたか、髪を剃りました。髪を下ろして三好正慶に、さっき言いました尼さんですになって仏門に入ったんです。で、天王寺村に月光寺、月の江戸の絵と書きます、そこに寄宿します。で、月光寺での朝夕の読経をします。ところがね、その読経の声がそれはそれは綺麗だったそうです。お寺の四方に響き渡るその声を周りに住んでる人々は楽しみに聞いたって言うんですよ。で、ただ尼さんになってもね、女立ての心意気は忘れませんでした。この月光寺で大きな法要が営まれた際に、急な雨で困っている人たちのために雨傘100本を用意して配ったって言うんですよ。当時は油で引いたあの番傘、あれをですね100本パッっていうのを用意して、でもうみんなにバーッとばらまいたって言うんですよ。で、また人の往来が煩わしいという理由で決まった家に住むことをしなかった。家を持たずに知り合いの家を転々とした気ままな生活を送ったそうです。すごいね。その先々では近所に住む芸者さんたちに俳諧とか和歌とか琴を教えたりするそうです。で、78歳でその生涯を終える三好正慶さん、晩年は自分が入る棺桶をさっさと用意して、棺桶の傍らにたくさんの人を集めて宴を催したり、自分の持ってる財産全部寄付したり、最後まで豪快に生きたって言うんです。こんな女性いたんだ、これすごいですね。ある県民性調査によりますと、さあ出てきた大阪の女性の特徴です。行動力がありエネルギッシュだったそうです。250年前にこの波乱万丈の人生を鮮やかに生き抜いたお雪さん、三好正慶さんの遺伝子、現代の大阪女性にその面影をしっかりと見ますね。何を作った100人第7回ですね、文武両道、弱気を助け強気をくじく女立て、やっこのこまんこと三好正慶さんをご紹介しました。
何は体感、
見たことない大阪、
乾の体感プレイバック。
さあ、この時間は乾の体感プレイバックと参ります。1970年の大阪万博から現在まで私が体感した文化出来事など、まあ、それぞれの時代の移り変わりをちょっと思い出してご紹介していこうというコーナーでございます。で、今日番組にいただいたメールなんですけども、大阪は天王寺区にお住まいの芽子さんからいただきました。乾さんはじめまして、私は結婚した年昭和48年が激動でした。同じ会社の男性とお付き合いしていました。社内恋愛、社内結婚ですね、もう当時がうんがんくなりました。何度も2人で厳格な父に説得、結婚を許してもらうようお願いをしました。あれ、お父さんダメだったん？なかなか首を縦に振ってくれない父に業を煮やしまして、二人で駆け落ちも考えていた矢先、私の誕生日がやってきました。その日父が結婚して幸せにしてもらえと言ってくれたんです。うおー、粋なお父ちゃん、もう嬉しくって、人生で最高の誕生日を迎えられたのを今でも思い出します。父ちゃんね、多分一番効果的なタイミングをね計算してたんや、このお父ちゃん。ということで、今回は芽子さんにとって、印象深い年、1973年になるんですね、昭和48年をプレイバックしてみましょうかね。これはへーと思ったんですが、阪急電鉄に社名変更がこの年なんです。ほいじゃ前は何電鉄っていうことになりますよね、覚えてますか。前はね、京阪神急行電鉄だったんですって。うちおふくろ言ってましたわ、はい、京阪神急行やーって、はい、淀川の向こう走ってるわ
って京阪が淀川の南川や、あの私京阪電車なんですよ。で京阪電車の淀川の向こう側は京阪神急行、ややこしいなって言ってたのを覚えてますが、それが阪急に社名変更したのがこの昭和48年なんですね。まだそんなもんなんですね。ほう、次にアース製薬が使い捨てゴキブリ駆除機、ゴキブリホイホイを発売。この年ですか。どんぐらいやね、すごいね。それからあ、ノストラダムスの大予言出版ですか。後藤弁さんですよね。あー、読んだ読んだ。1999の年の7の月。何起こって。まあ済んだことは許そう。あ、違う違う違う。それから大関輪島が第54代横綱に昇進。あー、初の学生相撲出身の横綱か。そうですね、輪島ね、なかなか渋かったな。石川出身だからですね、輪島ってね。そうでしたね。はいはい、いろんなことありましたね。それからね、政治的なんでは、あ、近大中事件がありましたね。日本のホテルから拉致されて、日本政府が知らないうちに韓国に、連れてかれてたんでしょ。ほら、日本の大恥でしたね。まあ、なんという警備の甘さ、日本の警察ボロボロみたいなこと言われましたもんね。はい、さて映画の方ですが、あ、映画の方はもう私この辺りはね、あんまり見てなかったんですよ。何しろバタバタバタバタしてましてね。でトップの映画、これは思い出しますね。昭和48年の国内映画、あ、公開映画のランキングですが、第1位何だったと思います。小松左京さんって言ったらもう一発ですね。日本沈没です。これが1位でした。はい、男の子が2人一緒にお風呂に入った。すみません、これがその当時のダジャレでございました。しらーっとしてるんで、オリコンに行きます。はい、昭和48年のオリコン年間シングルチャート、こっちの方すごいな。10位からいきます。浅田美代子さんの赤い風船、9位天地真理さん若葉のささやき、8位天地真理さん恋する夏にって、こうなってんですね。あの高い声でしたね。第7位チューリップ心の旅、6位かぐや姫神田川、南光雪さんゲストに来てね、一人もうソロの時ね、だからもうかなりこっちですけども、喋りました。いい人でしたね。あの人どこだっけな、大分かどっかで生活してるんですよね。自然のいっぱいのところで生活してるんですって、あ、いいないいなと、僕その話聞きな、私も自然のいっぱいのところで生活してるんです、どうですか、奈良ですって言って、もう山の中だって言ったの、そうしたら変な顔してましたね。5位沢田研二さん危険な2人、あ、危険な2人、あ、そうか、そう、沢田研二さん今ドラマ、テレビのドラマ、この人もなんか映画に出るとすごいですね。面白い、こう、もう個性的な役を演じます。4位千秋奈美さん喝采、うわ大好きな曲、歌うまいね千秋奈美さん、ほんと美空ひばりさんか千秋奈美さんかと思うぐらいです。第3位ガロ学生街の喫茶店、第2位宮四郎とピンカラトリオ女の願い、第1位宮四郎とピンカラトリオ女の道、なんねえこれ。ド演歌が2つ並んでやん、それも女の道やん、なんか匂いますね、演歌の匂いが、すごいですねこの人たち。まあでも強烈に印象に残りましたもんね。はい、こういう年だったんですよ。はい、思い出していただけますか。でね、この年すごいなと思ったら、山口百恵さん、桜田淳子さん、浅田美代子さん、安倍静江さん、石川さゆりさん、フィンガーファイブ、キャンディーズらが相次いでデビューした年です。郷ひろみさん、西城秀樹さん、野口五郎さんが新御三家と呼ばれるようになったのはこの頃がすごい年だったですね。はい、では天王寺区のめいこさんのリクエスト曲をお届けいたします。結婚式を挙げたのは父の所属を得てから2年後の昭和50年でしたって書いてらっしゃいますね。披露宴で友達みんなが歌って祝ってくれた思い出の一曲をリクエストします。そうですね、披露宴となるとこの曲みんな歌ったんだわ。私もお手伝いした披露宴ほとんどこれ歌ったんちゃうかな。はい、じゃあお聴きください。チェリッシュです、テントウムシのサンバ。
夢の国 づけせよと生やしたて、そっとあなたはくれました。赤青黄色の衣装をつけた天候は虫がシャッシャリ出て、サンバに合わせて踊り出す。愛する二人に鳥たちも赤いリボンの花かごと愛の口づけくれました。幸せ誓ったお祝いに、森の可愛い虫たちが楽器を持って集まった。赤青黄色の衣装をつけた天候は虫がシャッシャリ出て、サンバに合わせて踊り出す。伝統は虫がシャッシャリ出て、サンバに合わせて踊り出す。丸い丸いお月様、愛の光で微笑んで森の月夜は更けました。
乾隆介がお送りしてまいりました、なにわ体感見たことない大阪。そろそろお別れの時間です。大阪関西万博が開催される夢洲のお隣にあります先島ではですね、大型複合施設 ATC で先端技術を活用しました製品やサービスの実証実験が普段行われているんですね。その他大手企業によります研究開発センターが開かれるなど、まあ、大阪・関西万博のコンセプトであります、未来社会の実験場、これをですね地域全体で体現するような取り組み、これが進められているんですね。こうした背景を生かしまして、その先島地域の活性化とかね、大阪を中心とした中小企業スタートアップのこの新規事業を創出につなげることを目的に開催されるのが先島プレ万博というんですね。でここではみんなで考える未来社会をテーマにしまして、年間を通じて、テクノロジーや SDGs に関連した商談会や体験イベント、セミナーなどを開催します。でまた、地域全体で実証実験の受け入れを行いましてね、未来社会につながる新しい製品とかサービスの開発を支援するということなんですね。来年4月13日に ATC 大阪未来エキスポ、これをオープニングイベントとして予定しているそうでございます。まあ、本展示商談会を皮切りに年間を通じていろんなプログラムを実施するということなんですね。楽しみです。さてこの番組は毎週土曜日に内容を更新してお届けしておりますので、次回もどうぞお楽しみに。あなたからのメッセージ、それからリクエスト曲もお待ちしております。いずれのコーナーもメールアドレスは radio@jbs.or.jp、スペルはすべてアルファベット小文字 radio@jbs.or.jp、 そしてひらがなでなにわ漢字で体感までどうぞお寄せください。さて JBS 日本福祉放送はこの後は少しブレイクを挟みまして、武田と山口の時々役立ちラジオをお聞きいただきます。誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない 大阪。お相手は乾隆介でした。